2024年 B 年復活節第2手術。今日復活節第2手術は、2000年に教皇ヨハネ・パウロ2世によって慈しみの手術と制定されました。ポーランドの修道女である聖ファウスティナ・コバルスカによって伝えられたイエス・キリストの絵は有名ですが、古来伝統的に復活節第二手術は白衣の手術とも呼ばれています。これは初代教会受洗者が水の中に全身を浸し、水から上がって白い衣を一週間着用し、その衣を脱ぐのが復活節第二手術だったからです。この伝統は現在、受洗者に白衣の授与という形で続いています。洗礼式における白衣は、パウロのロマ書13章14節の主イエス・キリストを着なさいや、ガラテヤ書3章27節の洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆、キリストを着ているからですという聖句に由来するのですが、それは創世記の現在の物語が背景となっています。アダムとエバは、蛇の誘惑に負けて食べてはならない善悪の知識の木からその実を取って食べ、罪を犯した途端、羞恥心が生まれ、自分たちの裸を覆うために、イチジクの葉を綴り合わせたもので腰を覆いました。しかし、イチジクの葉は日が経てば枯れてしまい、役に立たなくなるので、神は二人のために皮の衣を作って着せられたとあります。この皮の衣は、裸を覆うためだけではなく、罪の代価としての犠牲が必要であるということを表しています。というのも、皮の衣を作るためには動物をほふって血を流す必要があり、新約のキリストが十字架の上で血を流したその贖いが予告されているのであり、神が堕落した人間を再び立ち上がらせるという神の救いの意志を表したものでした。さて、復活節第二手術の福音は、イエスがトマスに言われた見ないで信じる信仰がテーマとなっています。弟子たちはイエスが逮捕され殺された後、それぞれイエスを裏切った後ろめたさで、本当は互いに顔を合わせるのも恥ずかしかったでしょうが、自分たちも捕らえられるかもしれないと怯え、最後の晩餐をした家の戸を閉めて、これからどうするか考えていたのかもしれません。そこへ復活したイエスは、その復活の日の夕刻、それは週の初めの日、今の日曜日のことですが、弟子たちが集まっている部屋に現れたのです。その時、トマスはその場にいませんでした。なぜトマスは仲間と一緒にいなかったのでしょうか。トマスは勇気があったのか、危険を承知で外に出て、イエスの遺体をどこかに探していたのかもしれません。そのトマスにイエスが現れたという知らせが届きます。トマスは主を見たという他の弟子たちの言葉が信じられずに、イエスの傷跡を見て触れることで初めて信じると言いました。その8日の後、次の週の初めの日、今度はトマスも弟子たちと一緒にいたのですが、イエスが現れ弟子たちの真ん中に立ち、シャローム、あなた方に平和と挨拶し、トマスに向かって、手を見なさい、脇腹に手を入れなさいと招かれたのでした。トマスはこの時、私の主、私の神よと信仰告白します。そのトマスに対してイエスは、私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いであると言われます。これは初代教会から今日に至るまで、キリストの復活を信じる人々が持つべき信仰であります。 弟子たちの後の時代のキリスト者は皆、見ないで信じているものだからです。トマスのディディモというあだ名はギリシャ語で双子という意味なのですが、私たちもこのトマスの双子として、トマスと同じように見ないで信じる信仰を持つようにという意味が込められているように思います。復活徹夜祭に大きなろうそくを祝福しますが、このろうそくは復活祭の期間中だけではなく、洗礼式や葬儀、追悼ミサの際にも使用されます。表面には十字架の印、ギリシャ文字のアルファとオメガ、その年の西暦の4つの数字が記入され、キリストの5つの聖なる傷を意味する5粒の香が十字架に差し込まれています。復活のろうそくを見つめるとき、私たちはイエス・キリストの十字架の死が私たち一人一人のためにあったという深い真実に心を寄せます。キリストの犠牲によって与えられた罪の許しは、私たちがどんなに不完全であっても神の無償の愛によって与えられるのです。この愛は条件なしに与えられるものです。復活のろうそくは新しい始まりと希望の象徴でもあります。それはどんなに暗い時でも光が存在し、新たな人生が始まる可能性があるということを思い起こさせてくれます。日々の生活の中で直面する困難や試練に出会うたびに、このろうそくを見つめることで、心の中に平和と静けさをもたらし、神との深い結びつきを感じることができるのです。そして私たち一人一人が、キリストの愛と光を世界に広める使命を持っているということをも再確認するのです。このようにして復活のろうそくは、私たちの信仰を新たにし、人生の旅を続ける勇気と力を与えてくれるのです。新信者の皆さん、キリスト者は洗礼を受けた後でも日々罪を犯します。道を歩けば必ず足が汚れるように、それはどんなに注意深く生きていても、人間である限り避けられない現実なのです。しかしそれでも私たちは主を愛し、主と共に生きたいと願います。そうさせてもらえるのは、決して私たちの熱心さや注意深さによってではなく、主が私を憐れみ、日々罪の許しを与えてくださるからです。私たち洗礼を受けた者は、キリストの死に預かった者として、キリストを着て救いの道を歩んでいることを決して忘れてはなりません。